is groovy。 このポッドキャストは私パーソナリティ、モデル、俳優、ピラティストレーナーの熊澤恵理子が日常の会話よりちょっぴりディープなお話をしながら、時には心の蓋を緩めてみたり、時には深掘りしてみたりする番組です。さまざまな魅力的なゲストをお招きして、共にトピックについてお話ししてみたり、その方を深掘りしたりしていきます。そんな内容になっております。はい。で、この All is groovy っていうタイトルの由来なんですけれども、全てはグルーヴだよっていう、循環しているよ、全てが循環巡りだよっていうようなことを私自身考えてまして、でそれをタイトルにしたいなと思って All is groovy と名付けました。はい。以前ね、ベルネストークスっていうポッドキャストを友人と2人でやっていたんですけれども、ちょっとポッドキャストを私聞く方もすごく好きで、まあなんか自分の中でポッドキャストは結構馴染みがある媒体なんですね。で、まあ、自分もなんかいろいろポッドキャストで話してみたいなって思うことがいろいろあったりしたので、まあ、ちょっとリニューアルして All is groovy というタイトルで、まあ、私がパーソナリティ、一人でパーソナリティをやりつつ、ゲストをねお招きしながら、今後やっていけたらいいなと思ってます。で、まあ、今回は初回ということで、まあ、ちょっと自己紹介も兼ねながら私一人でお届けさせていただきます。はい。で、まあ私このポッドキャストを聞いてくださった方は、私のこと初めましての方もとても多いと思うので、簡単に自己紹介とか、まあ、自分語りみたいなことをさせていただきますと、ですね、私はモデルを20年前に始めまして、18歳の時ですね、モデルの仕事を始めて、でそこからバラエティ番組で、アシスタント MC みたいなことをやらせていただいたりとか、旅番組に出てリポーターをしたりとか、あとは情報番組でのリポーターをしたり、お芝居をしたりなど、広告に出てモデルの仕事をしたり CM に出たりっていう芸能活動を20年間今までやってきました。でその中で、28歳の時ですね、仕事をちょうど始めて10年ぐらい経った頃に、ピラティスっていうワークアウト、今すごい流行ってますけど、ピラティスのインストラクターの資格を取り始めまして、で、ピラティスってマットとマシーンがあるんですけど、そのマットとマシーン、どちらも全てのマシーンも使って教えることができるような資格を取って、10年前ぐらいからピラティスの講師も同時に始めて、で、どれぐらい前だ、薬膳の資格で、国際中医薬膳師っていうものがあるんですけれども、中医学にちょっと興味を持って、食事ってやっぱなんか美容的にも健康的にもモデルとしてやっていくにも大事だよねっていうので、ずっと気をつけてきたんですけど、まあ、そのつながりでっていうか延長で薬膳にも興味を持って、国際中医薬膳師という資格を取って、それが何年前だっけ、2017年とかだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、16年7年とか、まあ何年か前に撮りました。はい。で、その薬膳のことに関してもコラムを書いたりとか、レシピを書いたりとか、ワークショップをしたりとか、たまにモデル、ピラティス、薬膳すべてをひっくるめて取材をしていただいたりなんてことがありつつ、はい、そんな感じでやっております。はい。なんかいろいろね、幅広くやってるように聞こえたかもしれないんですけど、 でも私の中で全てが結構つながっていて、でそれもそれこそ本当オールイズグルービーだなと思ってるんですけど、あのモデルの仕事からまずはね、自分が働くとか社会人としてっていうので18歳の頃に始めたんですが、まあなんかその中でモデルってやっぱりずっと常にいいコンディションでいなきゃいけないし、常にスタンバイをいつでももうゴーできる状態にしとかなきゃいけない職業なんですよね。なのでやっぱり肌の状態常に綺麗になくちゃいけない、体も撮影すぐあの呼ばれて服を着こなせる体じゃないといけないとかっていうこと、あとメンタルもやっぱり自分がやらせてもらってた仕事がキャンキャンっていう雑誌の専属モデルと、アネキャンっていう雑誌が当時あったんですけれども、その専属モデルを合わせて10年間やってきたんですね。で、まあ、当時赤文字雑誌と呼ばれていた時代があって、ちょっと今の10代20代の方にはハテナかもしれないんですけれども、あのキャンキャンが本当にね全盛期で、雑誌全盛期の時代で特にキャンキャンが一番売れていて、本当にタウンページぐらい分厚いみたいな時代だったんですけれども、で基本写真はやっぱり笑顔が多かったんですよね。なので、まあ、メンタルもいつでも笑顔でなるべく入れるような状態に、まあ、自分的にも持っていきたいしっていうのもあったりしたので、まあ、メンタルも気をつけたりとかっていうことをしてました。まあ、そうなってくると何に気をつけなきゃいけないんだっていうところで、まずね運動と睡眠と食事をバランスよくとることが一番だなって思ったんですよね。で運動もやっぱりしないと体をある程度私の場合は保てなかったので、なので、まあ、今も運動し続けてたりとか、でその運動においてもじゃあどういう運動が自分に合ってるんだろうとか、楽しくないと続かないよねみたいなところで、自分の特性に合ったというか、こうハマりどころみたいなものを見つけてった時に、私の場合はピラティスだった、あとはまあクラシックバレエもあの子供の頃からやってて、今も趣味でちょろっと週1回踊ったりとかはするんですけど、まあ、ワークアウトとしてバレエやピラティスをやってっていうような感じで体を保ったりしております。はい。でそう食事もやっぱりね、モデルって絶対気をつけなきゃいけないところではあるなっていうのはもう長年やってきた中で思ってて、うん、でも我慢はしたくないんですよね。もう自分の性格上我慢をして抑えて、あれを食べちゃいけないみたいな、もうとにかく制限をかけられることが何よりも嫌いで、なので学校とかもね、なんか決まった時間に、まあ言ってましたよ、全然ちゃんと言ってたし、あのできるんですけど、一応共同生活普通にできるんですけど、なんかもう決めつけられるのが結構苦手だったりするので、食事にしてももうなんかこれを食べたらダメみたいな、特にダメっていう系の制限をされるのが嫌だから、それをなるべくしないでどうやって保ったりいいコンディションに持ってくのがまた自分の特性に合ってるんだろうみたいなことを考えた時に、私の場合は薬膳の知識、中医学の知識が結構しっくりくるなっていうのがあったんですね。うん、なんか薬膳とか中医学っておばあちゃんの知恵袋みたいな感じに近いなって思ってて、例えば体を冷やしたくなかったら、今とかもう寒い、今ね冬で寒い時期になってきたんで、体を冷やしたくないから、だから体をなるべく温める方の食材を取ろうとか、あとはちょっと肌荒れが気になるな でもなんか体の中に熱がすごい溜まってるよねっていうんだったら、熱をなるべく取りながら肌荒れもちょっとスムーズにしてくれるような食材を取ろうとか、または組み合わせとかでも調理の仕方でこう組み合わせとか食材の組み合わせとかがあったりとかっていうのがね、中医学はあるので、そういうとこもめちゃくちゃ自分的にはしっくりきたり、あとエネルギーがちょっと不足してるな、なんか体の免疫が下がってるなみたいな、風邪ひきそうみたいな時はエネルギーを高めてくれるような食材をなるべく多く取ってみるとか、逆にエネルギーがちょっと有り余りすぎちゃってなかなか寝つけないみたいな時は、少し心を穏やかにしてくれるような食材を取るみたいなのが薬膳中医学の考え方にあるので、私はちょっと日常にそういうのを織り交ぜて生かしつつみたいな感じで、制限をあんまりしない、食べたいものを食べる、で体を運動もしつつ巡らせて循環を作っていくぞみたいな感じの生活をしております。はい、そんな考えです。なのでやっぱりそれも巡りとかグルーブさせて巡らせていくっていうのが自分のテーマで、それがなんか全部仕事にも結構つながってきたんですよね、私の場合は。でモデルっていう仕事が、まあ、ベースにある中で薬膳だったりとかピラティスだったりっていうのがあるから、それが結構つながってきて、取材をしていただくことが、アーンさんとかね、ターザンさんとか、なんかまあそういう体を結構気をつけるような媒体とかからも取材をしていただいたりっていうことがなんか最近結構あったりするんですけど、なんか自分が好きみたいなところをやっていく中で、それがたまたまこうグルーブのように巡ってきたみたいなのが、いろいろやりだして5年10年経って起こってきたみたいな感じですね。はい、だからオールイズグルービーってすごく自分自身を体現している言葉でもあり、自分の大事にしている標語的なものにもつながっていたりします。だしなんかこれって全然私だけの話じゃなくて、なんか世の中全体というか地球全体というか、なんかみんながこう世界地球ってなんか結構協力し合ってね、当たり前なんだけど、みんながこう協力し合って成り立ってるじゃないですか。でなんかどこかの流れから何かまた違う人につながったり、何か違うことの出来事につながったり、それがまた派生して輪がこう広がっていく、まるで水の波紋がポトンと落ちて、それが波紋が広がってまた別の水の波紋が広がって、その波紋同士が重なってまた大きくなってみたいな、それが私にはグルーヴに感じるんですよね。なのでなんか世の中の流れそのものみたいな意味も込めていて、なんかそれと近しいなって思う言葉が中医学の概念にも実はあって、それが天人合一っていう言葉なんですけど、漢字で書くと天人合う、数字の1で天と人と人があって一つ、すなわち意味としては天、宇宙や地球、また宇宙や地球は人と一体である、宇宙も人も地球も全てが同じであって、人の体も一つの小宇宙なんだよみたいなことを言ってる概念なんですけれども、なんかこの言葉を初めて中医学の学校に行ってた時に 初回のレッスン、初回の授業の時に聞いた時に、もう私は雷に打たれたかのように、もうバチーンってこの言葉にヒットしたんですよ。で、何がヒットしたかっていうと、私は子どもの時からなんか人の体ってまるで小宇宙みたいだなみたいなことを漠然と思ったりしていた子どもだったんですけど、でもなんかそれをうまく言葉に表す、言語化できなかったりとか、人に説明できなかったりとか、まあ、そんなこと説明する機会もそんなになかったんですけど、なんかそれはずっと漠然と自分の考えとしてあった中で、まさか漢字4文字でその自分が思ってた考えや概念を表現してくれるなんて、しているものがあるなんてっていうことにすごく衝撃を受けて、で、まあもう大共感ですよね。もう、私もその言葉、その意味めちゃくちゃ共感します、思ってましたみたいな感じで、すごく感動したのを覚えてます。はい、なのでね、オールイズグルービー、すなわち、漢字に書くとイコール天人合一みたいな、はい、ふうに思っております。はい、なんか この概念を共有して、あんまりそんな風に思ってないよっていう人からすると、何言ってんだこの人はっていうねとこかもしれないんですが、はい。で、私この Always Groovy っていう言葉にマークを作ったんですよ。ある意味ちょっとブランド化したいじゃないけど、なんかまあいつかグッズも作れたらいいなとか、そんなことも思ってたりするのでマークを作りました。で、それがこのポッドキャストのアイコンにもしようと思っている。ちょっとね、まだなんか結構私ちょっと緩いとこがあるんで、マークにするかしないかちょっと未定なんですけど、もしなんかアイコン見てもらってマークっぽいのがついてたらそれです。はい。で、そのマークを説明、意味を説明させてもらいたいんですけど、All is groovy って A と I と G が頭文字なんですよね。 All is groovy で、で A がまるで私的にはスポットライトのように見立てていて、で I が私、もしくはあなた、まあその人自身ですよね。まあ私の場合だったら私だし、 A さんだったら A さんだし、 B さんだったら B さんだし、あなただったらあなただしっていうので、 I、スポットライトにあなた、私、人が当たってます。そして G、 グルービーの G は無限のマークを体現していて、でスポットライトに、私にスポットライトを当てる、そしてそれは無限にこうグルーブし続けているっていうマークにしました。で、そのマークに込めている意味っていうのは、自分の人生のスポットライトを当てるのはあなた自身でしかないし、そしてあなたの人生はあなたが主役だよ。そして自分自身をある意味見つめるとか知ることってめちゃくちゃ大事だなって思ってて、でもそれって一生のこと、もう生きている限りずっとだし、なんかそこから波紋って広がるんじゃないかなって思うので、自分にスポットライトを当てて、そしてその波紋が無限に広がっていって、自分も幸せで周りの人も幸せで、でさらに半径1メートル、2メートル、3メートルをもっと大きいところまでこう幸せやいい循環エネルギーとかグルーヴが届いていけばいいなみたいな意味を込めて、そしてそうだよねみたいなことを思いながら作ったマークと、意味でございます。はい、そんな感じです。はい、 そんなこんなでオールイズグルービーの名前の由来と私の簡単な自己紹介をしてみました。全然どれぐらいの頻度で更新しようとか何分ぐらいにしようっていうのを決めてなかったということに、実は今日、初めてゲストをお招きして収録をしてきたとこなんですよ。で、収録をしてきてさっきその方と LINE でメッセージをやり取りしている中で、あ、そういえばどれぐらいの頻度で更新するとかどれぐらいの時間の尺にするのを毎回にしようとか決めてなかったとか言ってさすが抜けてるとこも、なんか真面目そうに見えて抜けてるとこが熊沢絵理子だねっていうのをその方はね言っていただいてね、そういうとこも好きよって言って言っていただいたんですけどもはい、まあまあそんなこんなで若干緩い感じもねありつつ、まあ時にはまあ、ちょっと緊張しちゃって真面目風みたいなこともありつつな感じですが、ゲストをこれからはお招きしていこうと思っているので、今日は私一人なんですけど今後はいろんな方をお招きします。職業もね本当バラバラでいろんな面白いことをされていたりとか、あとはもうその人自身がすごく魅力的だなって私が思っていてお話をもっと伺いたいとか、なんかこの人とこんな話をしたらもっとディープな話できるかなとか思う方をねお招きしたいんですよね。うん。でこのテーマ、このポッドキャストのテーマが日常の会話よりちょっぴりディープなお話をっていうところなので、まあなんか普通のたわいもない会話をすることも全然あるんですけど、なんかもうちょっとさそこ深掘りしたいよねみたいな、少し心の深掘りみたいなことだったりとか、トピック的にももうちょっと切り込んでいきたいなっていうとこ話せていけたらなと思ってます。はい、まあなんかモデルの仕事って基本的に写真で写ることが多いので、あんまりパーソナリティまで実はそんなにわからないというか、今 SNS があったりするからそれでちょっとパーソナリティ垣間見えるよっていうのはあるかもしれないっていうか、まああるけども、でものやっぱ人って話すとか自由に言葉を発した時、また映像も含めてだけど自由に言葉を発してる姿や言葉とか声とかでめちゃめちゃ印象実は違うねとかっていうことを往々にしてあるなっていうのを感じていて、私も例えば何かの媒体で見ている方と実際にお会いした時に、あ、なんか実際にお会いしてさらにこんな魅力があるんだとか、あ、こんな方なんだ、もっと好きになったっていうのが結構あるので、なんかやっぱり話す、自由に話してる場とかそういう映像っていいですよね。うん。今は本当音声メディアもねいっぱいいろんなものがあるからそういうの聞くのも私好きなんですけど、著名な方だけじゃなくて、もう本当に一般で配信されている方のを聞いたり、まあ、お友達でそういうの配信している方もいたりとかしてそういうの聞いたりとか、あとはビジネスマンで配信ポッドキャスト配信されている方も結構いるので、そういう方のも結構聞いてたりとか実はしていて、まあ、ポッドキャストが私は主に音声メディアでは好きで、ボイシーとかねスタンド FM とかいろいろあるけど、まあ、ポッドキャストすごい馴染みがあって結構聞いてますね、いろんなの。うん。私が個人的に好きなのは古典ラジオとか、あとはその古典の深井さんの声がめちゃめちゃ好きなので、その深井さんのとこからまた派生してちょっとお邪魔して超相対性理論を聞いていたりとか、今ね深井さん抜けられて荒木さんと渡辺さんが ね、2人で配信されてますけど、あとはオーバーザさんとか、まあね、どのチャンネルもすごく人気なポッドキャストのチャンネルですけれども、結構ランキング上位にね上がってくるので、聞いている方もたくさん皆さんいらっしゃると思いますが、はい、なんかねすごくポッドキャストってなんか耳だけのメディアって、お皿洗いながら聞けたりとか、家事しながらとか移動しながらとか、ながらで聞けるのもめちゃめちゃ好きで、うん、いいですよね。では今後も引き続きよろしくお願いします。定期的に配信していきます。では。